私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。世にある多くの宗教にとって死というものは避けて通ることができない大きな大きな課題であります。死とどのように向き合うかということ、それは宗教が語るべき事柄だからであります。それゆえにキリスト教においても、その歴史の中で死後の世のイメージ、死後の世界のイメージというものを積み重ねてきました。しかしながら、翻って聖書そのものに目を向けてみますと、確かにそこでは死を主題としたエピソードは数多く聖書の中には収められています。けれども死後の世界について描写したという箇所は聖書の中には極めて少ないのです。死と向き合う命の嘆きと悲しみ、そしてまた同時にその命を与えられる神の約束と希望についての言葉であれば、聖書の至るところでそうした言葉を見出すことができます。あるいは神の国、天国とはどのようなものなのか、そのことを象徴的に、もしくは例えを用いて語られている、そのような箇所も聖書の中には確かにあります。けれども死後の世界、いわゆる黄泉について説明した箇所、そのことについて触れた箇所というのは非常に少ないのです。そうしたことを考えるならば、聖書は確かに命の終わりとしての死を重要な事柄として取り上げているわけですが、けれどもその命の終わりの先については、人の手が及ばない、ただ神だけが力を振るうことができる、そのような領域として理解している。そしてそうであるからこそ、その終わりに向かってどのように生きるか、そこに集中していると言えるのではないかと思うのです。本日の福音書の箇所は、聖書の中では数少ない死後の世界、黄泉について描写されている箇所となります。しかしながら、それは主イエスの例え話の一つとして語られています。ですから、それは死後の世界、黄泉について詳しく、まるで観光ガイドのように、あるいは百科事典のように説明するというよりも、それを一つのモチーフとして何かを語ろうとされている、そう言ってよいでありましょう。主イエスは本日の福音書の例えを通して黄泉を引き合いに出すことで、主イエスの言葉に耳を傾けない者に何かを訴えようとしています。果たしてそれは耳を傾けない者に対して脅そうとしているのでしょうか。それとも、もしこの例えが単なる脅しでないのならば、何を私たちに伝えよう、語ろうとしているのでしょうか。そのことを読み解くにあたって、本日の箇所の少し前から振り返ってみたいと思いますが、本日の直前のその少し前の箇所から読んでいきますと、ちょうど先週の日課にあたっていたと思いますけれども、16章の1節から13節で主イエスが弟子たちに対して語られた不正な管理人の例え、それをそばで聞いていた宗教的な権威を持った者たちが嘲笑ったということが報告されています。そしてそれに答える形で主イエスの教えが展開し、本日の福音書の箇所へとつながっています。 ですから福音書の物語の筋を追うならば、主イエスの言葉を聞く者がまず富とは何か、あるいは正義とは不正とは何か、そのことについて自分の足元を覆すように深く深く問いかけられた後で、それに続いて本日の例えを聞くことになるのです。その本日の日課の例えですが、それは大きく前半と後半の2つの部分に分けることができるでしょう。前半は金持ちとラザロという名前の貧しい人との地上での運命と死後の運命との逆転劇が描かれます。そしてその逆転劇を前提にして、後半においてはモーセと預言者たちの言葉に耳を傾けることへの警告が語られます。前半のこの金持ちとラザロについて、絶妙にコントラストがつけられていることも非常に興味深い点であります。なぜならば本日の例えの物語で主人公は一体誰なのかと問うとすれば、それは誰になるでしょうか。この例えの中で特に後半に向けて中心的にスポットライトが当たるのは金持ちの方であると言わざるを得ないからです。前半ではラザロの思いはいわゆる字の文、ナレーションのような説明の中で語られているだけであります。全体を通してラザロにはセリフが存在していません。そしてまたラザロがなぜアブラハムのもとで天の祝宴にいるのか、その根拠は何も説明が前半の中ではされていません。例えばラザロは立派な信仰者であった、人格的に優れた人であった、そのようなことはどこにも触れられていないのです。ただこのラザロは食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていただけなのです。それに対して前半でセリフがないのはラザロと同じなのですが、後半で黄泉で苛まれている金持ちは信仰の祖であるアブラハムを見上げて対話することとなるのです。そしてそれだけに多くのセリフがあり、重要な役回りをこの金持ちは果たしていると言えるわけですが、けれどもこの金持ちには名前が与えられていないのです。ラザロ、アブラハム、こうした固有名詞が並ぶ中で非常に多くのセリフがありながら、この金持ちには名前が付けられていないのです。これは例え話でありますから、その内容を聞いている人がもしもその例え話の内容の中に自分を投影しようと思うならば、むしろ固有名詞をつけて人物を特定することをしない方が良かったのかもしれません。しかしそうであればラザロという名前も必要はなかったかもしれないとも思うのです。そうだとすれば、この例え話を聞いている多くの者はラザロよりもむしろこの金持ちの方に自らを重ね合わせて聞く人が多かった、そのように言うことができるでありましょう。この福音書、ルカによる福音書が編纂された時代、キリスト教会はローマ帝国の属州の大都市の中にその場所を移していました。主イエスがイスラエル、パレスチナの農村を巡り歩いていた後、時代が下り、 福音書が文章としてまとめられる時代には、教会の場所は大都市へと移っていたわけです。そこではその町という文化の中では、栄誉と名声を求めてより高い地位を目指すこと、そしてそのためにたくさんの知り合いを招待して宴席を設けて楽しませること、またそれが実現できるための十分な財力を持つこと、そういったことは人がその命を価値あるものとして生きるために必要な正しくふさわしい価値観とされていました。例えばローマの文化の中で演劇、芝居といった文化、楽しみを市民に対して提供することは、ローマ帝国内の諸都市において何事かを成し遂げた名誉ある裕福な者の責務、義務であり、いわゆる社会福祉への貢献とされていたようです。その一方で、貧しく困窮のうちにある者は、そのような社会的な境遇に陥ることが決して自分自身の責任によるものではなかったにもかかわらず、犯罪予備軍とみなされ、何事も成し遂げることができなかったその命は、守るべき対象とはみなされなかったのでした。本日の主イエスの例え話は、その他の多くの例え話がそうであるように、大変衝撃的な展開が語られます。それは、同じルカによる福音書12章ですでに語られている、いわゆる愚かな金持ちの例え。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだという言葉で締めくくられているあの例えを再び思い起こさせるものであります。身分や階級、財産、能力、権力、そうしたさまざまなこの地上における力に関係なく、すべての人間に平等に訪れる死を境にして、地上での境遇と死後の境遇が逆転するというこの物語は、聞く人に対してまるで目覚まし時計によって夢から覚めたかのように、今の自分の現実を、自分の生きるその歩みを振り返らずには いられなくさせる、そのようなものであります。たとえこの地上において正しくふさわしいものとして歩み、何かを成し遂げたかのように思っていたとしても、自分の戸口の前にいる苦悩し困窮するものが自分には見えていないという、今を生きる私たちの現実にこの例えは目を向けさせるのです。そしてまた同時に、この地上において何事もなすことができず、あらゆるものを失い、ただ苦悩と悲嘆とに落ち込むだけ、悲しみを心に抱き続けるしかなかったものもまた天の祝宴に預かるのだということを語るのです。物語の後半では、ラザロをよみがえらせて家族のところへ使わせてほしいと金持ちの男は願います。地上の名声ではなく、その持てる富を戸口にある困窮した者、痛みと悲しみの中にある者のために用いることの本当の意味を金持ちはこの時知ったからです。しかしその願いは退けられるのでした。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと、偉大な信仰の父祖であるアブラハムは語ります。そして アブラハムが語るこの言葉は、この例えを語っておられる十字架の死からよみがえられた方、主イエスご自身の出来事を思い起こさずにはいられないのです。その意味では、例えを通して語られている主イエスのこの言葉は、かつて2000年前に語られた言葉ではなく、まさに今聖書を読む私たちにも向けて語られているとも言えるのです。弟子たちと、そしてまた主イエスの敵対者たちに対して語られたこの例えを聖書を通して聞く私たちは、本日のこの福音書の箇所の締めくくりの部分に至って、耳を傾けなければならないのは他ならない聖書を読む私たち自身であることに気づかされるのです。主イエスのこの言葉、それは果たして私たちに恐ろしい黄泉のイメージを植え付け怯えさせるためのものなのでしょうか。私はむしろ逆なのではないかと思うのです。確かに金持ちに身を重ね、この例えを聞くとき、私たちはこの世界の中で富と名声を追い求めることのその虚しさを突きつけられます。しかしそれは同時にまた、この世においては何も成し遂げることができず、ただ痛みと悲しみの中で嘆くしかなかったものにとって、そうした事柄は決して命のすべてではないということを、死からよみがえられた方が教えられるのであります。そしてまた、この地上において何も持たず、ただその命のみしかないことを嘆く中で、人は救いに預かることができる、主イエスはそう呼びかけてくださっているのです。それはこの地上において何も成し遂げずにいる私たちを深く慰め、それでなお日々を生きる力を与える言葉となるのです。その言葉は誰よりも深い痛みと絶望の極みである十字架の死へと向かわれ、そしてその絶望の極みから新しい永遠の命へと向かわれた主イエスが、聖書を通して私たちに呼びかけておられるのです。そうであるならば、その言葉は決して脅しなのではありません。むしろどうにもならない自分の弱さの中で嘆き悲しむ私たちに、ただその命そのものへと与えられる神の救いと希望について語る言葉に他ならないからなのです。そしてまた、それは私たちが今生きているこの現実のありようをもう一度見つめ直させ、希望へと向かう生へと私たちを導く言葉なのです。十字架の死からよみがえられた主イエスが私たちに示される、神の救いと希望を思いつつ、本日から始まるこの新しい週を共に歩んでまいりたいと思います。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。